はい、実は先日ですね、僕の柔術のデビュー戦を終えてきまして、まあ、筆下ろしが完了したということで、試合をまず惨敗だったんですけどもね、まあ、ただやっぱり非常に面白い楽しい時間でもあったんで、まあ、今日はちょっとね格闘家が目の前にいますんで、はい、
小阿部寛です、
はい、よろしくお願いします。小阿部さんもね、柔術の経験ある方なん
で、ね、もう随分前ですけど、はい、
はいはい、で未だにね、キックボクシング、
そうですね、
ね、あとカポエラ、
カポエラも、
はい、やられてるんで、ちょっとね、そういった視点からもコメントいただければいいなと思って今日参加してもらいます。そして
マルコです。
マルコといえば、マルキといえばペルーじゃないか。
ペルー、
はい、ブラジル近いじゃない。
まあカポエラ無理やりじゃ
ない。はい、というわけでトレーザーの僕のデビュー戦の話をしたいと思います。よろしくお願いします。それではスタートスモーキー始まります。はい、というわけでございまして、デビュー戦先日飾ってまいりました。結論から言うと、3-0 でポイント負けということで、はい、デビュー戦は飾ることはできなかったんですけど、まあ、非常に、もう悔しさしかないというね、そんな結果でしたけど、ちょっとねこの音源撮る前にちょっと2人に僕の試合の映像を見てもらったんですけど、率直にどうでしたこれ。
いい試合だったと思いますけどね。全然惨敗っていう感じではないなと思います。
まあ、お互いね、やっぱり白帯同士の試合なんで、やっぱりレベルは低いですよね、そういう意味では。何の攻防もないんですけど、はい、まあ、一応その前にちょっと柔術の試合ってどういうふうに組まれるかだけ先にもう一回説明したいなと思います。まず、柔術っていうのは、帯の色と体重と、年齢でまあ分かれるんですよね。これの3要素で、試合が組まれます。で、僕は、基本的にまあ白帯ですね。はい、白帯なんですよね。なので相手も白帯になります。で、年齢が僕マスター5という年齢のカテゴリーに入ります。なので試合する相手は基本的に同年代の人なんですよね。で、あとウェイトですね。で、僕がエントリーしてたウェイトのクラスって相手がいなかったんで、最終的に無差別級にしか出れなかったんですよ。
おー、はい、なるほど。
で、ただ相手の人のウェイトも、まあ、それなりにある人ではあったんで、僕よりも階級、ウェイトの階級下でしたけど、はい、まあ、そういう要素が絡み合って試合で充実しちゃって組まれるんですよね。ただ例えば僕マスター5なんですけど、僕の相手がいない場合は僕がその階級を変えてマスター4、要するに40代の人の試合に出るとか30代の下にエントリーするというのは可能なんですよ。で、ウェイトも重いところに出るのも可能なんですよ。要するに階級を上げていく条件を悪くしていくことはできますけど、条件を良くすることはできませんということですね。それが一応、試合の組まれ方になります。で、なので僕みたいなジジイの重量級って人がいないんですよね。なので最初僕今回はそのウェイト別だと相手がいなくて、なのでオープン、まあ、無差別でエントリーをして、うん、で本当は第一試合僕不戦勝だったんですよ。だから厳密に言ったら僕のデビュー戦は不戦勝なんですよね。で、なんでかというと相手が棄権したんですよね。で、棄権した理由は、うん、その相手はもともと最初に階級別の試合に出てて、
うん、
でそこで怪我しちゃったんで、結局、はい、脳症で出れなかった、はい、なということなんです。で、2試合目に、まあ、2試合目というかその決勝で当たった人はまた別の階級別に試合を出てて、でその後に無差別級に出たっていう人なんですよね。まあ、そんな実は充実の試合って組み方されます。はい、で、まあ、そんな感じの試合だったということですね。で、まあ、一応試合の流れとしては、組み合って、相手をまあ引き込むっていうんですけどね、充実の流れで、充実の場合相手の体をいかにコントロールするかっていうのが一つのポイントになるので、僕の場合は、まあ、試合の流れでそうなっただけなんですけど、相手を引き込んで、自分の股の間に相手の体を固定して、まあ、クローズドガードって言いますけども、うん、そこから、相手をひっくり返したり、うん、まあ、スイープと言いますね、うん、とか、あるいはその相手の関節を決める、
スイープってひっくり返す
こと、ひっくり返すこと、うん、俺今その時下になってるでしょ、下になってて股の間に相手をこう入れてるわけじゃない、
うんうんうん、
でこっちが逆に上になっちゃえば、
うんうん、
それスイープ簡単に、
ああなるほど、うん、はいはい、
そういうことなんです、はい、もしくは下から相手の関節を決めてみたりとか、うんうん、あるいは、締め技ね、
そうすると、また素人の質問なんだけど、
どうぞ、
上にいる、いる下にいるっていうのは別に上にいるから有利とか、
まあ、じゃない、柔術の場合、そうそう、柔術の場合そうだね、
うんうん、
で柔道と違うのは、柔道ってあの寝技になったら30秒で分かれるでしょ、
うんうんうん、
あの動きがなかったら、うん、柔術はそれないので、
なるほど、
で投げられても1本がないんですよ、柔術はね、柔道は投げて1本でしょ、でそこは大きな違いだったりするよね、だから柔道でよく見られるのは、まあ、亀の体勢って言って、うんうん、あの体勢で30秒抱いたらもう待てになるので、うん、でも柔術はそれないんですよ、
だから続いて、
はいはい、そういう違いは柔道と、うん、同じようなあの衣装を着てやるんでね、うん、あの似てる競技ではあるんですけど、うん、兄弟競技なんですけど、うん、大きな違いはそこにありますね、うん、はい、でまあその僕の試合はこんな感じで進んで、結局決め手がないまま試合が進んで、うん、で最後僕はあの相手の袖にちょっと手を入れちゃったんですよね、うん、袖から、そうすると指入れちゃうとそれ反則になっちゃうんですよ、うんうん、でそのままだとやっぱり良くないので、でなんとか相手の体をコントロールして腕を決めようと思った時に、こっちの要するにその、相手の体を固定してた足を外して決めに行くんですけど、うん、それがうまくいかないで相手にかわされて、
うん、
で相手にパスをされた、パスというのはそのガードを外して、うん、で相手が柔道でいうところ横四方固めに入ったんですね、うん、そうすると相手が僕の体をコントロールしたということになるので、相手にポイントが3つ入って、
うん、
でそれで時間切れで僕はポイント負けした、まあざっくり言ったらそんな試合ですわ、で相手が優勝ということですね、はい、そんな感じ、はい、まあそういう試合でしたね、まあ非常にもう何もできずに悔しかったんですけどもね、はい、一応この試合のためにね、やっぱり、直前2週間は禁止をしていましたし、あと階級ウェイト階級別に出るつもりでいたので、あの生まれて初めてあの減量しましたから、
うんうん、
だから一応5キロ落として試合には臨んでるんですけど、うん、まあまあ結局ウェイト別で相手いなかったんでね、うん、あのあんまり意味をなさなかったんですけど、うん、はい、一応そういう準備をした上で、うん、あのこの試合には臨みましたんですけどもね、はい、デビュー戦でもありますんで、はい、
相手の方はじゃあ無差別だから減量もせずに臨んでる
って、いや相手はね、ライト級に重量別に実はあの出てたんですよ、
ああなるほどなるほど、
はいはい、なので重量別に出て、でその後にオープン、
あ、
まあ、無差別に出てる、
う
ん
う
ん、
あそういうことか、
はい、それから2試合目だ、
3試合目かな、なんかライト級のウェイト別はライト級とのエントリーしてて、なんかあとで対戦表見たら1回戦勝って2回戦負けてるんですよ、
うん、
ほんでその後に今僕との試合無差別にまた出てきて、で3試合やってて僕は1試合だけだったんですけど、はい、まあ、ちょっとそういう違いがありましたね、で見た目がね本当悪役障害の人みたいでめっちゃ怖い顔の人
で、うん、怖い、で怖い、殴られたみたいな顔
で会場でね、あの会場着いた時にあのなんかいかついおっさんが歩いてたんですよその人が対戦室に上がってきて、あ、この人かと思って
それはちょっと怖えな、
なんかすっげえ怖え顔してんだよね、ほんと悪役障害にいそうな人で、まあ試合終わった後に、ね、少しあの会話したんですけど、まあすげえいい人だったんですけど、
ね、うん、
はい、人は見かけに笑わないなっていうことですでまあまあまあ
そうなんだ、
はい、そうなんですよね、だ充実も一応格闘技なんでね、もちろんやるにあたって怪我することもあるんですけど、うん、まあ今言ったみたいなその安全性には結構配慮されている競技ではありますよね、打撃がないですからね、
うん、
はい、もちろん関節決めて関節外れたりとか、ね、締められて落とされたりとか、あとは当然投げられることもあるので、投げて落ちるとこ悪いとこもあるし、
うん、
あるいは膝あるいは靭帯あたりを伸ばすことも当然あるので、まあ、そういう怪我のリスクはあることあるんですけど、まあ小阿部ちゃんがやってるようなね、キックとか、ね、打撃で記憶飛ばされたりとか、
そうですね、
そういうリスクはない競技では
あ
るんですね、
まあ、脳震盪とかそういうこと
はない、そうそうそうそう、拳を痛めたりとか、ね、だってキックなんてほら まあ、生のすねで蹴り合うわけだから、すねギルギルになっちゃうんですよね。
そうですね、アマチュアだとレガースつけるんで、つけてヘッドギアつけて、あのグローブも14とか16コースとかで、とはいえ、やっぱり殴る蹴るだから、怪我は絶えないですよね。
でそこに耐えうるため の, その打撃の体勢をこう取るための訓練もするわけでしょ、やっぱりね。
まあ、そうですね、まあ、腹殴ったりとか。
そうですよね、
はい、ああなるほど。
そうそうそうそうそう、はい、打撃はね本当にきついっすよね。
ですよ、私もまだ試合出てないですもん、キックボクシングは。出たいなと思うけど、いやちょっと怖い
ねえ、や
っぱりね。私も体重結構重量級に近いので、やっぱりあの軽量級だといいんですよね、いいんですよねっていうか、まあ、
パンチが軽い
から、ね、そんなに軽いからそんなに怪我してないけど、やっぱり70キロとか超えてくると一発で倒せちゃう、
う
ん、でアマチュアでも。
そうそうそうそう、
か怖いなと思って。
いや、まあ、確かにそれありますよね、はい、だってスパーリングだってちょっと怖い時ありますもんね。
ありますね、はい、スパーリングでも特に空手出身の人とかそうなんですけど、はいはい、手抜けない、力抜けない人いるんですよね。
ああなるほどなるほど。
基本的にそのジム内のスパーリングとかはもう軽く、
はいはい、
まあ、スパーでやりましょうって、はい、言うけど、結構空手の人って空手 の, その組手とかって割 と, その、はいはい、割と強めにやるので、その延長 で, あ、で、はい、割と怪我してなんぼ、もう効かせてなんぼみたいな、その道場 の, あのスパーとかでもあるので、なんかその延長で割ともう力抜きましょうねって言ってもガンガンやってくる人結構、
うんうん、そうなんですか、はい、あれ空手ってフルコンの空手と、
はい、
まあ、要するにあの顔面ダメよってあるじゃないですか、
はいはい、
あれだとまた違うんですよね。
あ、そうですね、私フルコンだったんですけど、
はいはい、
そうですね、顔は蹴ってもいいけど、まあ、殴っちゃダメ、
殴っちゃダメ、
我慢比べですよね。
なるほど。
もうすごい近い距離でひたすら腹叩き合うみたいな、
は
い
は
い、
そうだから空手してみてて一番やっぱりこれやばいなと思うのは、こういうなんていうのもう接近戦でお互い腹を打ち合 う,
う, う、
はい、胸を打ち合うってありますよね。
そうですそうです、はい、
あれはちょっと怖い
です
よね。
そうです
あれ
やっぱ受けないんですよね、あんまり。受けるなんかもうすごい連打で来るんで、まあ、受けれないっていうか、
はいはいはいはい、
だからもう腹は叩かせるものみたいな感じで腹は無視しとけみたいな、
はい、で一応その感覚で例えばキックに行くと、はい、やっぱり同じような感じで打ってくるってことです
ね。その感じで、まあ、強めに打ってくる人多いですね。
ああそうなんだ。
特に、まあ、同世代の私とかの世代のおじさんの空手家はそういう人多いです。そうやって習ってるんで。
ああ確かに確かに根性根性、
ね、根性だと。
なるほどね。
そかすごい。
いや確かに。でも初めてね試合やって思ったんですけど、まあスパーリングはねもう何回もやってますけど、やっぱ全然違うんですよね。
全然違いますよね、
うん、実戦とスパーリングってもう
試合上登ったらも全然違うんです
よね。それは何が違うんですか。
まず一つは試合中に相手がやってくること。俺そのさっきの試合の中でずっとやられたのは、うん、相手の拳とか上腕がずっと俺喉に入ってたのよ、
うんうんうん、
でこれが嫌だったんだよね、
うんうん、
でスパーリングって絶対そのでやらないんですよ、
はいはい、
やる意味もないし、うん、やる必要もないじゃないですか、うん、なのでそこの対処が全くできなかったんです僕は。
そう、
ね、うん、だけど反則ではないんですよね、
うん、
でそれがまず違うのと
相手の人はじゃあスパーリングでもそういうことやってたのかな、
かそういう作戦を
誰かから教えられて
教えられて、もしくは自分で考えて、うんうん、やってきた可能性はあるよね。
執拗にやってましたもん
ね。ずっとやってたっすからね。
で前の試合でもやってたんだ
ろう、ね、かもしれない、うん、だから結構ね辛いのよ。のどぶどけにも腕とか抑えられ、当てられてグリグリやられて上からやられてるわけじゃん、うん、そしたらやっぱね落ちやしないし別に耐えられるんだけど、うん、やっぱ嫌でしょ。
嫌ですね。
そう、まあそれがあるよと。であともう一つは相手の目がねやっぱいっちゃってるんですよ。
あ、そうなんですよね。
どういうことですかそれは。
いやもう要するに、まあ、俺たちたまに冗談で試合になったらみんなあれ殺し合いだからねっていう、うん、柔術であれ
ば、はいはい、
いやまさにそんな雰囲気でしたよ。
なるほど。
目が血走ってね
殺しに来るんですよね。そうそうそう、あの試合の時は相手が。
そう、そういう人いますよね、
はい、
それはやっぱりスパーではさすがにないんで、うんうん、スパーリングでもね結局そのなんとなく力が拮抗してる相手とか手が合う相手って、
うんうんうん、
時間の経過とともに熱が入ることはありますよね、
はいはい、
だけどスタートコンバッチってこう言われた瞬間にスイッチが入るってまずないじゃないですか、
はいはい、
やっぱりある程度合わせながらやるので、はい、でも試合はやっぱり あのコンバッチって言われた瞬間から相手がもうガチガチ来たんで、それは全然違うなと思いましたね。
やっぱりスパーリングってなんか相手を怪我させないようにとか自分も怪我しないようにとかっていうけど、試合はもうお構いなしで、
ね、関係ないですもんね。
もう相手が怪我しようが
何しようが勝てばいいんだけど、はい、怪我した方がまあボンクラなんでしょっていう話になっちゃうもんね、確かに。
なるほど、
うん、そこはね、ちょっとだからそこはちょっと僕ね甘かったなっていう自分で思いますよね。相手がそういう国に来るんだっていう前提でやっぱりこう試合に臨むべきだったなっていう感じがしましたね。はい、
要は紳士じゃないわけですね。
まあ紳士で
ジェントルマン、
ジェントルマンでいる必要がないって思ってるかもしれないよね。だから僕、ただ僕にしてみたらね、もう10代の頃からの憧れだったでしょ、格闘技の試合って。もうずっと憧れてたわけで、やっぱりあそこの場に自分がいるということがね、非常に嬉しかったんでね、ちょっとぼーっとしちゃったかもしれない。そういう意味では小部さんはほらずっとやってるから、あのそういうのね、格闘技やってるんであんまりないのかもしれないけど、僕ずっと憧れだったんですよ。
なるほど、なるほど。
はい、でまさかこのタイミングで自分がやるとも思ってなかったし、でまあ習い始めて1年半かかってるんですよね、試合に来るまで。で、あ、やっとここまで来たんだっていう、なんかデビュー戦なんだみたいな嬉しさがね、やっぱり一番最初に来ちゃったんですよね、あのマットに上がった瞬間。んで、はい、コンパチってなって相手がガーッて来ちゃったから、なんだこいつと思って、で、まあ、どうにか引き込んで、これから攻めよう、さあゆっくり攻めましょうかねってなった瞬間に喉に手入っちゃったんで、そうそれで対処できなかったんです。だから僕は甘かったっていう話ですね、これは。
なんかさっきあの試合を解説してもらいながら、
はいはい、
まあ拝見して、
はいはい、
なんかそのもちろん格闘技であの力を入れるってこともあるんだろうけど、それ以上になんかこう体のパズルみたいな
感じがしたら、いいことじゃない、その通りですよ。よくね、あのよく言うんですけど、あの充実は体であるパズルであると同時に、あの知恵の輪、なんならあやとりみたいな感覚っすよね。
なんかこう多分考えながら、ちょっとこう嫌な方向に体をこう曲げていくみたいなことなんだろうなと思って、
相手に餌を巻きながら餌に食いついてきた攻撃をこうとか、多分打撃でもあるですよね。
打撃もそうです、一緒です
ね、同じですよね、
うん、あれ見ててやっぱりこう頭を使いながら、
いやいや、
もちろん体も使わなきゃいけない
んだけど、
あれは見ててですごい、コーチの方が、
はいはい、
適切にアドバイスをしてて、なるほどと思って、
そういう冷静にね、こうやって動きなさいよみたいなね、
あれは難しい、
難しい、本当に難しい。いや、だから本当にまあ打撃も寝技も一緒だと思います。格闘技は全て科学的ですよね。
そうですね。
だからこういう時はこうしなきゃいけない、こういう時はこうすべきだみたいな決まってて、あの僕がずっとやってる野球とのね、圧倒的な差がじゃあそこにあって、あれ野球よくね言われるんですけど、野球のプロ野球の球団ってなんであんなにコーチがいるっていう話なんですけど、あれね、僕ピッチャーやってるでしょ、で僕左投げのピッチャーにアドバイスできないんですよ。なぜなら僕右利きだから。で僕オーバースローのピッチャーなんですけど、サイドハンドとかアンダースローのピッチャーって分かんないんですよ。つまり体の使い方は違うから、で僕が分かるのは、右投げのオーソドックスのオーバーハンドのピッチャーには何か言えるかもしれないけど、それ以外には何も言えないんですよね。でも柔術とか格闘技 の世界って、一人の先生なり一人のコーチなりから大勢見るじゃないですか。なんでやるべきことは決まってるから
な
んですよね、ある程度ね。
はい、
でそれを終えた上で個人 の, なんかその特徴を生かして、ね、バリエーションを加えましょうみたいなのがあるんですけど、野球って最初に個人の特性ありきなんで。
なるほどね。
そうなんですよ。
そうだ、
うん、まあ野球だけじゃない、普通は球技全般そうかもしれないけど、なんか道具を使うスポーツって、だから全くその再現性がないんですよね、野球って。
ほう、
だけど柔術格闘技って再現性の塊じゃないですか、イコールやっぱり科学的ですよね、野球は。本当に再現性が低い非科学的なスポーツなので、だから本当にあのいかにそのコーチが優秀であっても、全部の選手っていうのはとてもじゃないけど指導ができないし、そもそも体の使い方が違う選手にどうやって指導しているのかわからないっていうのが、実は野球の実は特徴だったりするんですよね。格闘技はその辺がね、答えがはっきりしてるんですよ。まあ、それが面白さでもあるけども、
寝技ってなんか練習すればするほど強くなるって
言いますよね。ああ、いや、おっしゃるとおりですね、はい、
なんか才能とかっていうのはあんまり関係ない
ですよね。おっしゃるとおりです。それはよく言いますよね、打撃は才能だって。
打撃はやっぱり才能ありますね。
打撃は才能で、寝技は やる時間とそのやってることは正しいかどうかの掛け算だっていう
言うんですよ。ちゃんとじゃあ 理論があるってこと、
理論がある、そうおっしゃって、だから再現性が高いかなって、でなんなら運動神経がなくてもその体力なくてもそれをちゃんとやってれば必ず強くなれるし上手くなれるっていう、最初も俺言われましたよ、柔術なるときに、あなたはちょっと体大きいし体力ありそうだけど柔術は体力じゃないですよっつって、腕力じゃないですよっつって、
最初の UFC の、
はいはいはい、
あの1の時のガリガリのホイス・グレイシーが出てきて、
そうそう、
あのムキムキのやつら
を
寝技で倒しまくって、
ね、倒したっていうのがやっぱりそれなんですよね、やっぱりだからそれが寝技の面白さでもあり、だから変な話、老練な年寄りの柔術の選手がやっぱり若いバキバキのやつに簡単に勝っちゃうじゃないですか、そういう世界ですね、寝技柔術はね、
ヒクソングレイシーとか今でも現役の柔術家とか決めちゃうらしい
です、ね、いやそうなんです、そうなんです、そうなんです、実戦のやっぱり数も違うしね、そういやこれね本当にそうなんですよね、だからそこら辺がまあ柔術、まあ格闘技のやっぱり面白さなんだなっていうのがようやく分かるようになってきて、僕も今スパーリングとは強力力を抜くことを脱力をして教えられた通りのことをできるだけやろうとしてるんですけど、まあどんくさいんでね、なかなかうまくできない
でも今の話どんくさいとか言うんじゃなくて、やっぱり地道に練習していく、
その通り、もうそれを繰り返す、もうそれしかないよね、反復練習、ただ反復練習はでもどんなスポーツも一緒じゃないですか、やっぱり何にも反復練習しなくてうまくなれないですよね、
そうですね、
もう気がつく、もう気が狂ったぐらいに反復練習しないと体に思い込ませられないんで、
はい、考えて動いてるうちはダメなんですよね、
ダメですね、
その通り、もう今日の晩飯の献立で考えながらでも動けるぐらいじゃないとダメ
です、ね、勝手に動くぐらいにならないとダメですよね、それはね本当にもう改めて思いましたね、だから対処できないってまさにそれは練習が足りないの一言に尽きるんですけどね、いやね、だからもうねいつも柔術の稽古行っていつも思うんですけどね、あのこの世界の先生たちはすごいですよね、質問者は即答ですから、
あ、
はい、この時はどうしたらいいですか、あこれをこの時はこうしてくださいそれ返されたらどうしたらいいですか、そしたら次こういう動きしてください、全部
すげえな、
全部決まってるんですよね、
なんか将棋みたいだね、
いや将棋もうチェス詰将棋みたいな、だからあやとりでもあり知恵のでもあり将棋でもありみたいな、そういう、でも打撃もそういうとこあるでしょ、
打撃もそういうとこありますね、はい、
特にまああのボクシングってほらやっぱり一番科学的なスポーツだっていうじゃないですか、うん、手数が少ないから、
はいはい、
やっぱりやるべきことが決まってて、
はい、
でその中で攻め合いをやるからどうしてもやっぱ科学的になるよって話だと思うんですけど、
なんかあのルールが狭められるほどなんかそう科学的になってい
ますよね、
はい、
必ずそこを通らないと次のポジションに行けないよってありますもんね、
う
ん、
ボクシングなんて本当もう拳で腰から上を叩く、
そうですよね、
すごい制限があるからこそ技術が高まってる、
そうですよね、はい、やっぱありますよね、そうだそこがね本当野球とのもうものすごい差ですわ、もう野球は本当に非科学的で再現性はほとんどないですね、あれは
そうなんですね、
だから一流選手があのコーチなかなか慣れないのそこなんですよ
ね、あ
意外と無名の選手ほどあのいいコーチになりやすいです、
ああ
相手をまず見てからやるから、
なるほど、
一流選手自分のやり方正しいから上手くなってるんで、それを相手にそれ押し付けちゃうから結局体に合わないとかなんとかっていうのがやっぱり出てきちゃうっていうね、野球の悲しさなんですけどね、はい、
でも まだまだじゃ、そしたら年年齢関係なく、
はい、
地道に練習してき
ゃ当たり前ですよ、長い付き合いになりますよ、これ柔術とは
50代、60代、
はい、70代、なんなら
70代もいける、
多分死ぬまでやるんじゃない、これ、それぐらいもうライフスポーツだね、これまさに、
私もやろうかな、柔術
もう一回やりましょう、
もう一回ちょっと20年ぶりに、
はいはい、打撃よりは安全だとは思いますよ、
もうちょっと年齢的にきつくなってきてるんですよね、
結構やっぱり打撃やってて柔術に転向してくる人結構多いですよね、
あ、
はい、今道場でもやっぱりあのまあ、ボクシング、キックから柔術に転向してくる人も多いし、あと意外と多いのはね、ずっと総合やってて、
はいはい、
でそこからもう寝技だけでいいやと思って柔術に転向してくる人も結構多いっすね、やっぱり打撃怖いっていうのもあるし、で一発もらっちゃうとね、やっぱりね、
そうなんですよね、
リスクあるんでね、はい、
うん、やっぱり働きながらみんなやっぱり練習してると思うんで、その一発もらっちゃうとなんか仕事休まないといけなくなったり、そうそうそう、なんか足引きずりながら仕事行けなくなっちゃったりするから、
ありますよね。で、青田もらってね、なかなか職場行けない
です。そうなんですよ。
そうなんですよ。そう、まあ名誉の負傷ぐらいだったらね、若いうちはいいけど、まあある程度年齢いくとね、さすがにちょっとね、そこはね難しい部分もあるので、まあそれもあって今ちょっと柔術ブームではあるのでね、はい、道場の数めっちゃ増えたっすからね。
そうですよね、本当増えましたね。
都内なら本当駅前、主要の駅前に、ね、必ず1個や2個はありますよね、うん、道場はね、うん、あと女性が増えたっすね。
お、
女性の柔術やってる人増えたっすね。だから割と男女ミックスでやってる道場も結構今多いっすよね。
ほうほうほ
う、はい、まあ、うちの道場は女性禁止なんですけども。
あ、そうなんです
か。はいはい、あの道場としてのポリシーでね、
ポリシーで
ダメだった。
今っぽくないですけど、
うん、そう、まあそんな感じですよ、うん、はい、なのでちょっとデビュー戦は残念ながら惨敗を喫してしまったんですけども、ちょっとこれからまた、日々稽古をしてですね、うん、
次試合いつですか。
次は多分9月かな。
9月
末か10月の頭にもう一戦、年内に年2回ぐらいちょっと試合出たいなと思ってるんで、でなんとか次は勝てるように。でそれが終わったらね、僕の次の夢はね、あのまさに小阿部さんと同じですよ。海外で出稽古。これをちょっとね、あの今年の後半から来年にかけてちょっと1回はやっておきたいなって思って、いろんな人に相談したんですけど、はい、やっぱり移動日は白のうちにやった方がいいよって言われましたね、
うんうん、
青で行くと相手も警戒するから。
あ、なるほど
ね。そう白だったら別にあの相手もねそんなに警戒しないんで、うん、今のうちにやった方がいいよって言われましたね、うん、青で行っちゃうとね、なんか下手したら怪我させられるから怖いよって思った。あ、確かにそうだなと思ったんですね。
なるほど、はい、
なのでちょっと近いうちにそれも どこでもあるんですよね、道場。あの外国行くためにね、道場調べてるんですよ、うん、ソウルも台北もバンコクもあったし、そうで中国も深圳とかだなら、あの充実の道場もあったしね、まあ大体総合の道場でくっついたのかしてるんですけど、なのでまあ一応出稽古する場所にはおそらくは困らないんじゃないかなという気が今してますんでね、本当に今ブームではありますんでね、はい、ちょっとそんな感じでデビュー戦の、レポートをさせていただきました。ありがとうございました。スタジオスモーキー加工音源販売中でございます。
お、
はい、2023年分もねフルパッケージで全583回。
すげえな、
はい、これを1万2000円で販売しておりますので、もう1本あたりあれですよ、あの20円強の、
はいはいはいはい、
なんというあの自分の仕事頃に対するこの評価
でした。まあ確かにね、
はい、で他にね、あの、うん、もし途中買ってるんで、
はい、
1年この年の分だけ欲しいという人は、だいたい1年全音源を3000円ずつで販売してますね。これもまたね、あのご要望あれば、
はいはいはい、
切り取ってあの送りつくの全然可能ですんでね、これも、連絡いただければ、
はいはい、
喜んで対応させていただきます。そして達也のライブ懐かしいですね、うん、
懐かしい。
あと深夜七助さんのライブ、
はいはいはい、
あと、ルブカさんのライブ。うん、これ、まあ、僕が司会させてもらった、このライブの音源だけとかいうのもありますし。
あ
ります、
はいはい。
で、フルパッケージになると、はい、もうこの辺の、あの、ライブの音源も全部つけちゃいます
ね。なるほど。かなりお得じゃないですか。はい、
それで1万2000円なんで、まあ、どんだけ安いんだったんでしょう。
はいはい。
はい。僕はね、桜さんとか、嵐さんとかと違うんで、あの人たちみたいなの、プロとしてお金取ってるわけじゃないんで、うん、あの激安で販売させてもらってますんで、あの、ただ、注文が入ると、ね、非常に僕の、やる気に火をつく。
そうですね、
うん、あの非常に嬉しいんで、
はいはいはい、
またあのぜひ、
うん、
あの注文いただければ非常にありがたいなと思
います
。はい、お支払いはちょっとペイペイだけになりますんで、
ね、なるほど、
あのペイペイユーザーさんにはちょっと難しいとは思いますけど、あのもしスモッチョで現金払いしてくれたらね、あのまたそれそれで別途お送りします、
はい、
であの PC のメールでちょっと受信してもらわないとファイルが重いんで、ね、
う
ん、
あ、なるほど、
スマホではちょっと無理なんで、
はいはいはい、
あの PC のメールあたりにお送りする予定でいますんで、
はい、
それも条件になりますね、
はい、
あのギガファイル便というあのファイル圧縮 の、
はいはいはい、
あのソフトを使って相当重いファイルが送れてますん で、
うん、
でそれを圧縮回答してもらって、聞いてもらう。
なるほど、
まあ、もちろんそこからスマホにあのインストールすることは、ね、可能ですので、
はいはい、
まあ、そんな感じで取ってお
きます。これ欲しいって方はどうしたらいいですか。
ツイッターの DM でも構いませんし、
はいはいはい、
あとスタジオスマギアットマーク gmail.com
に連絡もらってメールね、
はいはい、まあ、なりと僕 の、 あのソーシャルメディア いっぱいありますんで、
はいはい、
あのメールも含めて別にあのウェブサイトスタジオスマギ .com の、
はい、
メールフォームから送っているのも構いません、うんうん、なりとあの連絡いただければ、それでご案内させていただきます、
ね、なるほど、
でそれの後に、ご希望のコースを聞いて、でそれのペイペイでの、リンク先を入金先の、リンクをお送りします。
はいはい。
でその後入金確認した後に、うん、ファイルをおそらく1両日後ぐらい、
はいはい、
あのお届けしていけるかと思いますので、ね、うん、そんな感じで考えていただ
ければと
思いますので、はい、ぜひ、僕のやる気にスイッチを入れていただくためにも、
確かに、
はい、たまには年に数本で構わないので、はい、各方面買っていただければ非常にありがたく思いますので、よろしく
お願いします。